はい、改めましておはようございます、皆さんお元気でしたでしょうか、今日もですね、皆様と共に、主に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。声の方は大丈夫ですか。はい、今日はですね、イエス様の、この埋葬封印された墓という題になりますね。で、前回のマルコの福音書15章からイエスの埋葬について共に考えてみました。そして特にアリマタヤのヨセフの勇気ある行動ということを通してこの埋葬が行われたんだということを確認してまいりました。そしてまたそこからも適応していったわけでありますね。で、この時のこの彼の信仰は数段成長しているわけですね。またこの時にですね、勇気ある行動をした人がもう一人いるんです。誰だと思いますかね。前回ちょっと話してなかったんですけど、どなたか言っていただけると感謝です。はい、ニコデモですよね。ニコデモという人も実はいろんな葬儀の準備をしていろいろ関わっているね。他の福音書にこう出てますので、これ見ていただけると分かります。ペテロやヨハネではなかったニコデモということですね。ニコデモというと皆さん思い出すのはどんなことでしょうか。ずっとこう聖書ヨハネの福音書なんかを振り返ってみますと、はい、もうすでに分かっている方がたくさんいらっしゃるわけですね。そうです、ユダヤの指導者でありますけど、かつて夜ですね、こっそりイエス様のもとに訪ねて質問をした人ですよね。でも彼はですね、この時ヨセフと同じく昼間堂々と埋葬の手伝いをしている。で、こういうところでもこのニコデモの信仰が素晴らしくこう成長しているということを見ることができるわけですね。通常ありえないことでしたけれども、埋葬が行われたということでありますね。で、今日はイエス様の埋葬について1回だけで終わるのはもったいないので、もう1回、別のところからですね、イエス様の埋葬について考えてみたいと思います。また後に出てくるこの復活という意味についても考えていきたいと思うんですね。まあ、そういうことで今日は分かりやすく3つの部分に分かれます。なぜかというと、今読んでいただいたマタイの福音書のこの28章の61節、これが金曜日の出来事なんですね。金曜日、すなわち午後3時から、6時前後ぐらいまでの、3時間以内の出来事がこの61節なんですね。で、62節から66節までがいつのことですか。これは62節見ると次の日と書いてありますから、これは土曜日、安息日呼ばれる日でありますね。そして28章の1節になると、今度またマタイはさて安息日が終わってとありますから、これは週の初めの日、日曜日の朝ということになるわけです。そういうことでですね、今日はこの3つの区分にちょうど分かれていますので、このところを順を追って見ながらですね、確認していきたいと思っております。それでは61節、もう一度皆さんで一緒に確認して読んでみたいと思うんですね。よろしいでしょうか。じゃあ声に出していただいてお願いします。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。はい、ちょっとこう振り返ってみましょう。イエス様は金曜日の午後3時に十字架上で息を引き取りました。これはもう何回もやってますよね。で、アリマタヤのヨセフと ニコデモの勇気ある行動によって特別に埋葬が認められたんだね。通常はそういうことはありえません。でも特別に埋葬が認められて、いったということが今までの事柄であります。で、日没、金曜日の日没、まあ6時前後と見て日没になりますと、もうすでに土曜日が始まるんですね。ユダヤの暦は違いますから、聖書は日没から新しい日が始まりますので、この日は安息日、土曜日が始まるわけであります。通常人々はですね、この休みに入るとですね、行動が制限されるんですね。でそういうことであります。でここに出てくる2人の女性、これは、マグダラのマリア、そして他のマリアというふうに書いてありますけど、これは他の聖書を見ますと、これはクロパの妻マリアというふうになりますね。でこの2人が出てきて、何していたかというと、墓の方を向いて座っていたね。だからこっちにイエスが埋葬されたの分かりますよね。その反対側にいて、その葬儀埋葬の様子を見ていたんでありましょう。そしてずっとそれが終わって、今度は有馬太陽のヨセフと、ニコデモが帰りますよね。封印されてますから帰りますね。で帰った後もずっと彼女たちは墓の方を向いて座っていたということなんです。で、この2人について見るならば、皆さんどのような印象を持ちますでしょうか。福音書を見ますと、これはイエスの忠実な弟子たち、女性の信者だったということがわかりますね。では彼女たちはどのような気持ちでこの反対側の方に座って墓の方をずっと見ていたと思われますか。どうでしょうか。イエス様が十字架上でですね、救いの御業を達成したので、これによってもう私たちの罪は許されるんだという何か満足感でいっぱいだったと思います。そうじゃない、はい、そうじゃないんですよね。まだこの時点ではイエスの復活については彼女たちは考えられないことだと、考えられないことだと。だから彼女たちは今悲しみと絶望の中で実は墓の番をしているね。でも女性の信者の中でもイエス様のこの御業について分かっていて、そしてもうすでに葬儀まで終わっていて、もう復活を信じていた人が実は一人はいるんですね。誰だと思いますか皆さん。実はいるんですよ。もう分かってる。だからこのイエス様の墓のところに来てないんですよ。後で聖書を見てください。いるんです。ベタニアのマリアだってね。ベタニアのマリアはもうイエス様の葬儀に住んじゃってるでしょ。香油を塗って、そしてイエス様のことよく分かっていて、もう復活についても分かっていた。だからそういう人もいたんですよ。でも彼女たちはそのことは分かりませんでした。もちろん多くの人々もそれは分かっていなかったわけでありますね。彼女たちの意識の中ではまだ葬儀埋葬はできていなかったんですよ。ですからイエス様の葬りのために何かしたいという思いがあって、まあ、ずっとこの安息日が来るまで、すなわち日没までですね、ここに、座っていた。イエス様のことを葬られたことをずっと覚えながら、そしてその方向を向いて彼女たちは悲しみと絶望の中で座ってるね。で安息日が明けるとですね、彼女たちは香料を持って、まだ浅い早く暗いうちからイエス様の体に塗ろうと思ってまた墓に向かって来るわけですね。でこれが28章の一節の中に書かれていることであります。 彼女たちは復活のイエス様に出会うまでは深い悲しみの中でやりきれない思いを持って3日目の朝まで過ごすことになる。これが61節の中身であります。さて2番目、今度は62節からちょっと考えてみます。安息日、いわゆる金曜日の日没から土曜日の日没までというこの日が安息日と呼ばれる日でありますけれども、なんて書いてあるか。さて次の日、すなわち備えの日の翌日って、このマタイも丁寧に書いてくれてるね。これは安息日なんだよということを言っているわけであります。今で言うと土曜日になりますね。当時のユダヤの社会で、行くならばですね、見るならば、常識的に見るとですね、安息日は仕事はしません。体を休め、街道、シナゴークと呼ばれるところで礼拝をするというのが、普通の生活パターンで、ありました。で、ここでね、ちょっと皆さん62節からこの66までを見て、何かちょっと変だと思うようなところありません？読んでいて。聖書をただぼーっと読んでいるとわからないんですよ。でも、ちょっとこう視点を変えてみると、安息日って今私が言ったように体を休め、シナゴーク、街道に行って礼拝をされるんですよ。それはもうユダヤ人の常識なんです。でも、皆さんどうですか？この62節、あるいは63節見ると、最初パリサイ人、この人たちってユダヤの指導者ですよね。ですから率先してもう体を休めてシナゴークで礼拝する指導的な立場でしょう。だからそれやってるのかなと思ってたんですよ。でも彼はどうしてるんですか？そういうことよりもむしろピラトのところに行って集まってる。そして今後のその対策どうするのかということを策を練ってる。そして何があったかというと、ピラトに対してですね、要求までしてるんですよね。3日目まで墓の番をするように命じてくださいってピラトに要求までしているっていうのがこの彼らの姿なんであります。実にですね、ユダヤ人指導者は経験さというものがありますけれども、それは見せかけのものなんですね。民衆には安息日を押し付けて、そして自分たちは上手にそれをすり替えてですね、都合のいいように生きている。これがこのユダヤ人指導者の現実の姿なんですね。イエス様はそれを見抜いていたでしょ。分かっていたからもう早々とですね、彼らの本質を見抜いて偽善者というふうに呼んで、彼らといつもこう対峙していったわけですね。これがですね、彼らの姿です。で、63節見ますと、イエスに対して何て言ってるか。カッカってのは、これはピラトに対してですね、カッカ、あの人を騙す男がまだ生きていた時ってあるでしょ。これイエス様に対する呼び方なんですよ。人を騙す男、そしてまた悪霊付きというふうにイエス様を呼んでいたわけであります。で、イエスの復活は彼らはもちろん信じてませんよ。全然そんなことは。でも信じていないんですけれども、イエスがですね、自分は3日の後によみがえると言っているのを思い出すんですね。そういうことは思い出すんです。で、何をしようとするかっていうと、彼らが考える悪事は何かっていうと、イエスの遺体を盗み出して、弟子たちがですよ、弟子たちがイエスの遺体を盗み出して、ほら死人のうちから復活したよって言うに違いないと思ってるんですよ。だから自分たちが別の立場だったらそういうことするから。彼らは悪知恵があって、そして本当に巧妙にいろんなことは考えるんですね。それが64節でしょ。3日目まで晩をしてください。なぜかというと、イエスの弟子たちが遺体を盗み出して死人の中から復活したでしょというに違いない。そしたらもっとひどいことになるというふうに彼らは思ったわけですね。でもイエスの弟子たちはどうですか？もう恐れて恐れて、もう震えながらいるようなことでしょ。だからそんなことできるはずがないんですよ。でも彼らの考え方は、彼らはこういうことするから自分で、だから弟子たちもするに違いないと思って、 ピラトに要求を突きつけるわけですね。でピラトはですね、この65節見るとやはりいろんな事件が起こると困るので、万兵を出してやるから行ってできるだけの万兵を万をさせなさいというふうに言うわけですね。そして石に封印をするわけでしょ。これはどういうことかというと、厳重にその墓石にですね封印して、このロープでこうちゃんとその前にこう封印をするわけですね。そしてロープで結んで動かないようにするという万全の体制を持って、イエスの弟子たちがイエスの遺体を盗まないようにするということですね。最後にローマの印が押されるということであります。でも皆さん、これは何とも皮肉な結果となってしまったのではありませんか。彼らは万全の体制をして、その封印をしてですね、ローマの権威を持って、権力を持ってイエスのその復活はないんだってことをこう証明するような、こういう嘘偽りはないんだということをここで証明してるんですよ。でもこれが逆にですね、どんでん返しになるわけでしょ。なんとも皮肉な結果となっていくわけでありますね。逆にこのローマの権力がイエスの復活を証明することになっていくわけですから、この視点は非常にすごいなと思います。さて3番目になります。それは、28章の一節ですね。皆さんもう一回これ一緒に読んでみたいと思いますけど、よろしいでしょうか。ちょっと声に出してお願いします。さて安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓に見に来た。これですね。これがマタイの言ってること。他の聖書を見るとマルコとかルカとかヨハネとか、さらにこう別の視点で見えますから、詳しくまた理解することができるんですね。まあ、ここではマルコのマタイの福音書で言います。でマグダラのマリア、クロパの妻マリア、この2人の女性はですね、待ちきれないんですよ。イエス様へのこの葬儀といいますか埋葬、これがまだ待ちきれない。でこれは週の初めの日の明け方ですから、でこれはですね、まだ今でいうこの日曜日の朝早く、まだ暗いうちなんですね。他の聖書から見るとまだ夜明け前に実は彼女たちは来てるの。これはもう待ちきれないってことでしょ。イエス様の埋葬するために待ちきれない、復活が待ちきれないんじゃないんですよ。これは埋葬したいんだと、じゃないと自分たちの気持ちが収まらないんだということで、墓に暗いうちに来て彼女たちは埋葬の準備をするわけですね。それが遺体に塗るその香料を持っているということが別の福音書に書かれてあります。で彼女たちの思いからするとですね、せめて香料を塗って差し上げたいというイエスに対するこの愛で満ちているというね、こういう姿勢というか姿がこのところを見ることができます。でこれで3番目のこの日曜日の週の初めの出来事が終わるんですね。はい、金曜日、土曜日、日曜日までいよいよこのところで来たんですね。埋葬ということを今日は2回目で私たちは別の視点から学んでいるわけですね。で、皆さんにここで質問がありますけど、イエス様はですね、金曜日からこの日曜日の朝まで何してたんでしょうか。まあ日曜日の朝っていうか、もっと前、暗い時でもいいんですけど、日曜日まで何してたと思われます。まだずっとこう天布に巻かれて横になってたんでしょうかね。今まだその時じゃないとか言って、どうですか。これ考えてみると本当にね、不思議なことなんですよね。まあ不思議というか大事なことなんです、実は。はい、この金曜日から日曜日まで何していたか、これは空白の3日間ですよね。でこれはですね、実は72時間ではないんですね。金土日だから24時間 ×3 で72時間と思うでしょ。でも もこれはあの72時間ではなくて足掛け3日ってことなんです。これは足掛け3日、これ大事なことですね。すなわち埋葬から復活までの間は金土日足掛け3日っていうことなんですね。で墓の中で先ほど言いましたように天布に巻かれたままだったんでしょうか。違いますね。そうです、これはもうすでにイエス様は神の力によって復活し栄光の体に変えられて、実は、はい、わかるでしょ、黄泉に下ってたんですよ。黄泉の世界に下ってた。これがものすごくあの大事なことでありますね。そして黄泉に下られてイエスはですね、勝利の宣言をされた。皆さん、私たちは月1回使徒信条という非常に大切な信仰告白をしますよね。その時何て言うんですか。その中でイエス様が死んでその後何ですか、葬られ、何て言うんですか、黄泉に下ってるって言うんでしょ。私たちそのことを信じて信仰告白してるわけですよね。使徒信条、大事なこれはあの信条でありますから。で黄泉に下られてる、実は、はい。でこの黄泉に下られているっていう使徒信条、本当にこう使徒的な権威を持つあの信条を私たちは告白しているわけですけど、聖書にこれは根拠あるんですね。じゃあ聖書のどこにそれは根拠があるのかっていうところを今日はちょっと確認して、これ大事なところを一緒に学んでいきたいと思います。で聖書開かなくてもいいように、あの開ける方は開いてみてください。ペテロの第1:3-18-19、まあ、それぞれのね、あの英語の聖書をお持ちの方もいるし、ポルトガル語の聖書をお持ちの方もいますから、開いてみてください。日本語をお持ちの方はあの裏で、あの手法の裏に分かりやすいように、あの手間省けるように書いてきましたけれどもね、第1ペテロ3:18-19、ここをねそれぞれの言語で読んでみます。これ黄泉に下られたっていう大切なところなんですね。よろしいでしょうか。まだ時間はありますので、はい、それでは、皆さんで一緒に読みましょう。日本語で申し訳ありませんがね、読みます。 1,2,3 はい。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです、ということですね。この18節はいいですよね。18節はもう十字架の場面そのものですよね。キリストも一度罪のためにしました。何回も死なないんですよ。ある団体はいつも十字架についているイエス様像を考えますけど、何回も死にません。一回だけ死んだのは、今も十字架についているわけじゃないからね。一回だけイエス様は十字架にかかって罪のために死なれたの。それはどういうことかっていうと、罪のない方が悪い人々、これは罪人である私たちですよ。複数形でしょ、悪い人々、これは私たち一人一人、その罪の身代わりにイエス様は十字架にかかって死なれた。そして完了した、テテレスタイと言われたわけですね。で、それは負債を払ったよっていう意味があるわけですね。正しい方が悪い人々の身代わりとなった。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くため、私たちが生きるためにそのように十字架について死なれたんだ。そこまではもういいでしょ。19節ですよ、大事なのは。イエス様は復活されてですね、黄泉に下られたんだ。黄泉に下られた、その霊においてと書かれている19節。そして何したかっていうと、その黄泉に下って、これは 皆さん、黄泉という言葉は聖書で出てくるハデスとかシオルという言葉が出てきたら、これは黄泉、おなじみですからね、混乱しないでくださいね。聖書ではよくこう分かれて言葉が出てくるけれど、それは基本的に黄泉と訳される苦しみの場所、死んだ人が行く苦しみの場所というところでありますから、救いを受けてる人はそこ行きませんけどね。まあそういうことも後々話していきますけれども、まあ、そこにこう下られたということですね。そしてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られた。03版の聖書ではなくて新改訳2017の聖書をお持ちの方いますか？新改訳2017の聖書、どなたかいます？どなたかいれば読んでいただきたいんですけど、何人も買いましたよね。買いましたから読んでくださいね。それもったいないですから、ぜひ。なんて書いてあります？その聖書を見るとお開きください、そのお持ちの方。こっちはね、囚われの霊たちのところに行って、この囚われの霊っていうのはですね、これは人間じゃないんですよ。これは悪霊のことをここで囚われの霊って言ってるんですね。で、文脈を見るとノアの時代に従わなかった悪霊どもだというふうにこれは言っています。イエス様は死んで埋葬され、そして復活し黄泉に下って、囚われの霊、すなわち悪霊どもに対して十字架の御業による勝利の宣言をされた。はい、なんて書いてあります？御言葉を語られたって書いてあります。新しい聖書では2017の聖書、どなたかお持ちの方言ってください。宣言されました。はい、これものすごく大事なんです。皆さん、このね、聖書では御言葉を語られたってことでちょっと分かりにくいんですよ。すなわちこれ誤解を受ける言葉なんですね。何かこの御言葉を語られたっていうとね、福音を死後の世界においても語ったんだっていうふうに取りやすいんですよ。で、現にそういうふうに取ってですね、死んだ後でもイエス様を信じていなくても死んだ後でも救われるチャンスがあるんだっていう人がいるんです。これをセカンドチャンスっていうんですね。聞いたことがあるかもしれません。でも聖書を調べてみるとそれは間違いですから、そういうことはありません。ここで語られている言葉はこの03番だと御言葉を語られたというちょっとこう訳がね、ちょっと曖昧さが残りますけど、新しい聖書を今言ってくださいました。それはね、勝利の宣言、ここで宣言をしたということなんです。御言葉、福音を語ったらいいんですよ。その悪霊どもに対してイエス様はですね、勝利の宣言をされた。これが大事なことですね。ですからこのところからセカンドチャンスを言う人がいますから、牧師さんでも言う人います。ですからそれは皆さん間違いのないようにね、福音はこの地上で聞いて、そしてこの地上で信じて人は救われるんだ。これは本当に大事なことですからね。イエス・キリストはここで御言葉を語られた、福音宣教をしたんじゃなくて勝利の宣言を、しかも悪霊どもに対してしたんだという受け止め方、これ囚われの霊というのはそういう意味です。文脈を見ると分かりますね。まあ、そういうことがあります。はい、以上でこの流れを金土日の場面を終わりますけれども、適用していきましょう。今日は一つだけ適用します。それは我らの主は生きておられる、今もイエス様は生きておられるということを私たちしっかり受け止めていきたいと思います。イエスの復活は弟子たちがイエスの体を盗んで復活したと言いふらしたんですか？どなたか答えていただけます？はい、盛んに首を横に振っていただいてますので、ありがとうございます。言いふらしたんではないですよね。はい、あるいはイエスの弟子たちの復活を思う信仰が復活につながったんですか？もう何回も復活したんだ、復活したんだ、復活したんだと、その思う思いが復活信仰につながったんですか？どうですか？どなたかちゃんと返事してくれないと話進めないんですけど、ノーでしょ？はい、ノーですよね。はい、またイエスは仮死状態だって、仮死状態で実は最初から死んでいなかったんだよということなんですか？ ノーですよね。そうなんです。そうではありません。実にイエスは十字架上で私たちの罪の身代わりとなって死んだんです。そして救いの御業を完了したんです。私たちの罪の負債、罪の結果から来る死の代価をあの十字架上で払ってくれたんだね。イエス様が十字架上で6番目の言葉なんて言いました？はい、6番目の言葉、はい、もう皆さん口でパクパク書いて反応してくれてますので、完了したと言ったんでしょ。そうですよ。それはあの完了したと。そして我が霊を見てに委ねると最後に言って大きな声で叫んで息を引き取られたわけでしょ。そして墓に引き取られ、あの葬られたわけです。しかしイエスは神の力によって復活し栄光の体に変えられました。我らの信じるイエスは死んで葬られ、そしてよみがえって黄泉に下り、十字架の救いの御業を宣言し、栄光の体を持って石の封印を破った、ローマの権威を打ち破って、そしてこのマタイの28章の2節以降復活があるわけでありますね。ちゃんとあのよみがえることが証明されるわけです。そうです。我らの主イエスは今も生きておられ、後も生きておられ、私たちは今も生きておられ、後も生きておられる、そのお方を今信じているね。これは本当に確かな信仰であります。そして恵みと信仰によって私たちにも新しい命が与えられたね。今日ぜひこの石の封印を打ち破ったお方、そして黄泉に下られてこの勝利の宣言をされたお方、このお方がイエスなんだということを覚えてください。そして今私たちのうちに生きておられるこのイエス・キリストこそ本物の救い主なんだということを今週1週間覚えてですね、主を見上げて歩んでまいりましょう。そして主イエスの御心は何なのか、いつも考えながらですね、私たちが愛の技、良い技を実践していく、そのような信者とさせていただきたい、このように願っております。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日こうして主イエスキリストの埋葬、そして石のその封印を打ち破って復活される、そしてその前に黄泉に下って勝利の宣言をされたイエス様を見ました。どうぞこのことを覚えながら私たちもますますイエス様を信頼して歩むことができますように。そして私たちの信仰は確かなものであるということを覚えながら今週1週間歩んでいけますように。そして主の前に良い技、そしてまた主の御心を確認しながら今週1週間恵みの中で歩むことができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。